あなたの慈しみは命にも勝る恵み。私の唇はあなたを褒めたたえます。あなたの慈しみは命にも勝る恵み。本当に美しい響きを持った言葉だなと思うんです。そしてまた同時に不思議な響きを持った言葉です。詩人は命にも勝る恵みがある。それは神様の慈しみだというのです。けれども思うのです。そもそも命に勝る恵みなど果たしてこの世に存在するのだろうかと。私たちにはそれぞれ大切なものを持って生きています。家族であったり、健康であったり、仕事であったり、財産であったり、自分にとって大切なものをあげればいくらでもあげることができるのではないでしょうか。けれどもその中で結局何が一番大切かといえば、それは自分の命と答える人が多いのだと思います。なぜなら自分の命を失い、自分の存在が消えてしまえば、大切なものを大切なこととして認識することさえできなくなるからです。この私の命があって初めて、大切なものを大切なこととして、喜びを喜びとして生きることができると考えるのです。しかし神様が私たちに与えてくださるもの、それは命にも勝る恵みだとおっしゃるのです。ただここで誤解しないでいただきたいことがあります。それは神様決して人間の命なんか大事じゃない、それよりもっと大事なものがあると言って、私たちの命を軽んじておられるわけではありません。そうではなくて、命に勝る恵みを知っているからこそ、今ある地上の命を精一杯大切にして生きることができるのだと約束してくださるのです。詩篇の言葉に思いを巡らせていくとき、私はクリスチャンの詩人、星野富弘さんという方が書いた詩を思い起こします。こういう詩なんです。命が一番大切だと思った頃、生きるのが苦しかった。命より大切なことを知った日、生きるのが嬉しかった。本当に素晴らしい信仰の言葉だと思います。そして同時にこの星野さんの詩もまた不思議な言葉です。命を一番大切にする生き方こそ、人間の喜びであるはずだと信じている私たちでありますけれども、けれども星野さんはその歩みそのものが苦しかったと言われるからです。そしてそれに続けて星野さんはこう言います。命より大切なことを知った日、生きるのが嬉しかった。命に勝る恵みを神様の中に見出していた詩篇の詩人と重なる部分があります。星野さんもともと体育の先生をしておられましたけれども、授業で体操の指導をしておられたときに、不慮の事故に遭い、体の自由を失ってしまいました。体が動かなくなり、何もできなくなった自分の姿を見て、本当に惨めに思った。そして何もできない自分がいても、意味がないのではないかと、そういう思いにとらわれたと言います。星野さんは自分の中に起こった出来事を受け入れることができず、自分の存在を殺してしまいたいほどに、魂は疲れ、乾ききっていたのです。しかし神様の言葉を聞いたとき、そういう自分が間違っていたことに気づかされます。私たちの人生にも時に理解しがたい大きな出来事が起こります。その時ばかりはさすがに不平を述べることや周りに迷惑をかけること、自分の存在を消してしまうことさえも許されるのではないかと思ってしまうところがあります。星野さんも初めはそうでした。こんな不幸な出来事が起こった。体を自由に動かすこともできない。だから自分は生きている価値もないのだと思ったのです。しかし、そのような思いにとらわれ続けたのは、自分の罪であったことに、星野さんは気づかされたというのです。自分の罪を知る。それは辛いことです。理解しがたい出来事を受け入れること。それは苦しいことであるかもしれません。しかしそのような自分をそっと外から包み込んでくださる神様の恵みを知るのです。どう考えても自分は惨めで、生きていても意味がないとしか言いようがなかった自分を、神様は価値あるものとして愛し抜いてくださったという喜びを同時に知るのです。命より大切なことを知った日、 それは主イエスキリストに出会った日です。キリストに出会い、罪を許していただき、神様と共に生きる命を信じた時です。また命より大切なことを知った日というのは、自分のためではなく誰かのために生きることを幸いと知った日でもあります。星野さんはある本の中で次のようなことを言っています。自分のためだけに生きようとした時は、本当の意味で自分の命を生かしているのではない。命というのは自分だけのものではなくて、誰かのために使えてこそ本当の命ではないか。星野さんはそのように言うのです。命が一番大切だと思っていた頃、それは自分のためだけに生きていた日々です。自分の命は自分で築き上げるものだと思って生きていたから、そういう闇が苦しかったんです。だから自分が築き上げてきたものが崩れ去るときに、まるで自分の存在や価値さえも崩れてしまったかのように思い違いをしてしまったのです。そんな星野さんがイエス・キリストに出会い、命より大切なものを知った日から生きることが嬉しくなりました。この時の喜びというのは、明らかに誰かのために生きることができる喜びです。誰かのために生きるというのは嬉しいことでもありますし、また様々なロークを負わなければいけない、そういう意味でもあります。でもそこで生きる喜びを見出すことができるのです。生きるのが嬉しいと、そう言えるのです。命より大切なものを知っているからこそ、愛のロークを追う生き方ができるのです。主イエスキリストは私たちのために生きることを喜びとしてくださったお方です。十字架で命を捧げてまでも私たちを愛し、私たちと共に生きることを喜びとしてくださいました。そして私たちへの愛を担ってくださった主イエスキリストの歩みは、決して十字架の死という虚しさで終わるものではありませんでした。なぜなら主はよみがえられたからです。この主イエスキリストの命、罪と死に打ち勝った復活の命に自分が結び合わされている、そのことを信じて生き始めるとき、私たちのロークの多い歩みも虚しく終わることがないのだと信じて生きることができるのです。今日は主の日、日曜日です。命より大切なものを知る日でもあります。主がよみがえってくださったことを共に褒めたたえたいのです。あなたの慈しみは命にも勝る恵み、私の唇はあなたを褒めたたえます。